ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。8月6日 ASEAN 関連外相会議に出席するためマレーシアを訪問中の岸田外務大臣は安倍総理からの指示を踏まえ拉致問題の解決に向け直接働きかけを行うことを主な目的としてリ・スヨン北朝鮮外相と会談を行いました。今回の会談では岸田大臣から昨年5月の日朝合意の履行を求めつつ日本国内の懸念を伝え一日も早い全ての拉致被害者の帰国を強く求めました。また岸田大臣から核・ミサイル開発などの安全保障問題を取り上げ日本側の考えを伝えました。我が国としては今回の働きかけの結果をよく見極めつつ北朝鮮から具体的な動きを早急に引き出すべく引き続き最大限努力していくこととしています。また同じ8月6日マレーシアの首都クアラルンプールにおいて第5回東アジア首脳会議参加国外相会議が開催され我が国から岸田外務大臣が出席しました。この中で扱われた北朝鮮に関わる部分の概要を次の通りお知らせします。岸田大臣から日本として核・ミサイル・拉致などの諸懸案の包括的解決を目指す方針は不変である旨述べ、北朝鮮による核・ミサイル開発の継続は地域・国際社会の重大な脅威であると指摘しました。また国際社会として北朝鮮に対し核保有を断じて認めない、挑発行動を自制し安保理決議や6者会合共同声明を誠実かつ完全に実施すべきとの強いメッセージを送り続けることが重要であり、同時に各国による輸出管理を含めた安保理決議の厳格な履行が重要であると述べました。拉致問題については岸田大臣から日本の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であるとともに国際社会の普遍的問題であり各国の理解協力への期待を表明し拉致問題の解決を含む北朝鮮の人権状況の改善に向け各国と協力していきたいと述べました。これに対し多くの国から北朝鮮の核・ミサイル開発に懸念が表明され北朝鮮に対して関連安保理決議や2005年の6者会合共同声明の履行を求める発言があったほか複数の国から人権状況に対する懸念が表明されました。以上、拉致問題インフォメーションでした。 続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月24日南北高官による緊急接触について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月22日に韓国と北朝鮮の高官がパンムンジョン、パンムン店で会談を始めました。北朝鮮が緊急接触と呼んでいる会談であります。韓国側からは、キム・グァンジン大統領府の国家安全保障室長、そしてホン・ヨンピョ統一部長官が参加をし、北朝鮮側からは、ファン・ビョンソ朝鮮人民軍総政治局長と、キム・ヤンゴン朝鮮労働党の秘書書記、統一戦線部長が参加するという形で、今会談が行われることになりました。この会談が実現した背景には、8月に入ってからの南北間の軍事的な緊張が高まりつつあった、そういう事情があったと言っていいかと思います。ことの発端は8月4日でありますが、南北を分ける非武装地帯の韓国側で地雷が爆発をいたしまして、韓国の兵隊が2人重傷を負いましたが、これが北朝鮮による犯行であるということが明らかになった後、韓国は報復措置として8月10日からこれまで控えておりました北朝鮮向きの軍事宣伝放送というものを11年ぶりに再開をいたしました。この宣伝放送に対して北朝鮮は非常に強く反発をいたしまして、8月20日には韓国側に対して砲撃を加えるという挙に出てまいりました。韓国もまた時間を置いてということではありますが、それに対する反撃の砲撃を北側に対して加えるということで、一挙に朝鮮半島の緊張が高まるということにもなりましたが、しかしこの時北朝鮮側は砲撃の約1時間も経たないうちにですね、キム・ヤンゴン労働党書記が韓国のキム・グァンジン青瓦台の安保室長に対して協議会談を行うことを提案をいたしました。その後南北間は水面下でいろいろと会談のやり方等についてのやり取りをいたしまして、一方では北朝鮮が8月21日には準戦時状態というものをその前線に対して宣布するという軍事的な緊張の高揚というものも他方でありまして、そういう中で、ようやく8月22日に会談が実現にこぎつけるということになったわけでありますが、会談を始めても簡単に南北間で合意点、妥協点というものが見つけられるわけではありませんので、継続して長時間会談が進められるということになりました。今回のこういう流れを見ておりまして、一つ特徴として言えることは、北朝鮮側の挑発行為というものが非常に抑制されたものであったと。地雷の爆発から始まりましたが、この時は幸いにして死者を出すというところまで行っておりませんし、あるいは8月20日に砲撃を韓国側にする際も、人がいないところを狙って砲撃をするということで、人的な被害は出ていないわけであります。しかも、そういう軍事的な挑発行為と同時に、対話提案、協議をしようと、会談をしようという提案を並行して出してきた。さらにその会談の形式が軍事会談プラス政治会談というような内容になりまして、韓国側では2プラス2という言い方をしましたが、軍のトップと南北関係のトップが一緒になって会談をするという、そういう形を取ったわけでありますが、これはやはり北朝鮮側に会談を行いたいという相当強い意志がある。それは軍事会談を行いたいという、強い意志があることが伺われると思いますし、もう一つは今回北朝鮮は自ら 機を作り出したわけでありますが、この危機が改ざんを通じて収束されるんであれば、南側の挑発を跳ねのけたんだという、まあ、そういう宣伝が北朝鮮はできるわけですので、したがって自分で作り出した危機によって、むしろ北朝鮮側の特に金正恩第一書記の権威を高めるという、まあ、そういうことができると考えられますので、当然そのことが一つの目的であったと言っていいかと思います。しかし南北間での合意点、接点を見つけることは、決して簡単ではないと。韓国側は北朝鮮側に当然のことながら謝罪を求めるわけでありますが、まあ、ここでは北朝鮮側は遺憾を言うことがおそらく、最高の意思表示ということにおそらくなりますので、まあ、遺憾を述べて、まあ、同時に、再発防止ということについては北朝鮮のみならず韓国もということで主張してくると思います。その点で南北間で合意ができるかどうか注目されますが、まあ、いずれにせよ会談が今後も続く可能性は十分に出てきたと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、2002年に帰国された千村康さん、福江さんご夫妻、蓮池薫さん、ゆきこさんご夫妻、曽我ひとみさんの事案についてご説明します。それでは帰国された5人の拉致被害者の事案はどのようなものだったのでしょうか。1978年の7月から8月にかけて、千村康さんと婚約者である浜本福江さん、蓮池薫さんと恋人の奥戸由紀子さん、そして曽我ひとみさんは、それぞれのふるさとで北朝鮮によって拉致されました。当時、千村康さんと浜本福江さんは23歳、蓮池薫さんは20歳、奥戸由紀子さんは22歳、そして曽我ひとみさんは19歳の若さでした。これら5人の方々の帰国はどのようにして実現したのでしょうか。2002年9月17日の日朝首脳会談において、北朝鮮の金正日国防委員長は、長年否定していた日本人の拉致を初めて認めて謝罪しました。そして、千村康さん、浜本福江さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さん、および曽我ひとみさんについて拉致を認め、その生存を確認しました。小泉総理大臣は、金正日国防委員長に対し強く抗議し、継続調査、生存者の帰国、再発防止を要求しました。この日本政府からの要求に応じて、2002年10月15日、生存が確認された千村康さん、浜本福江さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さん、曽我ひとみさんの帰国が実現し、家族との再会を果たしました。千村康さんと浜本福江さん、蓮池薫さんと奥戸由紀子さんは、帰国後、それぞれ婚姻届を提出され、浜本さんは千村福江さん、奥戸さんは蓮池由紀子さんとなられました。さらに、日本政府は北朝鮮に残っている家族の安全確保と早期帰国を強く求めました。そして、2004年5月、千村さんご夫妻の3人のお子さん、蓮池さんご夫妻の2人のお子さんの 合わせて5人が日本に帰国しました。曽我ひとみさんの夫と2人のお子さんも、その年の7月18日に来日、帰国が実現しました。帰国された拉致被害者の方々とご家族は、現在どうされているのでしょうか。3組のご家族は、それぞれのふるさとなどで、自治体や地元の人々の支援に支えられながら、元気で暮らしていらっしゃいます。日本政府は、日本に帰国した被害者の方々とご家族が、日本社会に溶け込み、自立した生活が送れるようになることを目的とした取り組みを推進しています。2003年1月には、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、いわゆる拉致被害者等支援法が施行され、毎月ごとの給付金の支給をはじめ、住居、雇用、教育など、生活の様々な側面から、帰国拉致被害者の方々を支援しています。なお、帰国された拉致被害者の方々の現在の状況などを考慮し、2010年3月31日に、拉致被害者等支援法の一部が改正され、給付金の支給期間が10年間に延長されています。以上、帰国した5人の拉致被害者の方々の事案についてご説明しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は1981年のヒット曲、石川優子のシンデレラサマーをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。